2020年4月6日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営 SEO ニュース、エピソード40をお送りいたします。今週のピックアップした主なニュース、出来事といたしまして、5件順次紹介いたします。まず、Facebook が世界中で発生しているコロナウイルス感染の影響で、ユーザーの行動に変化が起きていることに対応するため、製品開発の優先順位を素早く変更していることをブルームバーグが報道しました。やはりコロナウイルスの影響というのは本当に大きくて、ユーザーの行動というところも変化してきているという中で、Facebook を含めていろいろな会社の方でも素早く状況に対して対応しているというところなんですけれども、今回は Facebook に関しての話です。コロナウイルスの感染の拡大後、Facebook の最も重要視したことは、ウイルスについての誤った情報の広がりを止めることでしたということです。で、これはもうその通りだなと思うんですけれども、それらの取り組みに関しては導入されて機能しているということで、ここから Facebook の新しい製品開発の取り組みというところに関しては、ロックダウンによって影響を受けているユーザーとスモールビジネスの手助けとなる新機能を開発中というところが一つのポイントとなっています。で、すでにいくつか発表がされているんですけれども、Facebook メッセンジャーと WhatsApp サービスのメッセージングとボイスコールは、コロナウイルスの影響を受けた地域では、50% 以上の利用増加が起こっているところもあるというところだそうです。これに関連して、同様に米国内では Facebook ライブビデオでのライブストリームを見ている人の数が1月から 50% 増加しているということで、このようなユーザーの行動やプロダクトに関する利用状況の急激な上昇というようなところに対応するために、 Facebook ライブのアップデートとしては、 Facebook アカウントなしでストリーム、ビデオストリームを見ることができるようになるというような機能を含めて発表が行われました。で、このアカウントなしでストリームビデオが見れたり、アカウントなしでビデオチャット、ビデオカンファレンスができるっていうようなところが最近の一つのトレンドというところです。で、一つ大きいニュースとして、今回取り上げてないんですけど、Zoom が本当にもう、コロナウイルスの問題が発生する前と比べるともう20倍の利用料となっていて、で、学校とかなんかでも使ってたみたいなんですけれども、セキュリティの問題、ズームボムというような、乗っ取りというかですね、そういったようなところの問題が、先週から、脚光を浴びて、それで今ちょっといろいろ問題が起きているんですけれども、そのようなズームに関してもアカウントがなくても使えるっていうところが一つの特徴で、スカイプやフェイスブックなどでも同様の対応をしているということです。Google に関してはハングアウトに関してはアカウント、あ、そうですね、 Google アカウントがないとできないんですけど、 Google アカウントは大体みんな持ってるっていうのがあるんですが、今気づいたんですけど、Zoom の場合はもう本当にアカウントなくても入れるっていうのが特徴で、とても普及していたようです。で、今回ちょっと私も試してみたんですけど、 Skype ではアカウントなしでも使い、ビデオコールができる機能が追加されて、試してみたんですけど、実際できることが分かりました。で、 Facebook も同様に対応しているという話です。で、現在の状況では人が集まることを推奨するようなプロダクト、 Facebook の場合は Facebook イベントっていうのがあるんですけれども、そういったものや見知らぬ人が会って物を交換したり販売するような Facebook マーケットプレイスに関しては重要度が下がっているということです。コロナウイルスの感染拡大後、 Facebook は長期的にグループ、ライブビデオ、ニュースに注力することがなくことになる可能性が高いと、Facebook のソーシャルメディアのソーシャルネットワークのトップのシモさんが、ブルームバーグに語ったと、いうことです。続きまして、Google が エイプリルフールの計画をキャンセルしたということ、これはもう現時点ではエイプリルフールを過ぎて4月6日になってしまってるんですけれども、Google は毎年エイプリルフールに凝った冗談などをプロダクトに含めて投稿するようなことを行ってくるのが恒例だったんですけれども、今年はエイプリルフール向けの企画はキャンセルすることにしたということについての社内の E メールをビジネスインサイダーが報道しました。で、このビジネスインサイダーが記事内で紹介している Google のマーケティング責任者、ローレイン・トゥーヒルさんのメモに関して、ちょっと日本語で訳して意訳になりますけれども、基本的には Google の最も重要度の高い目標は人々の役に立つ、手助けになることです。そのため4月の冗談は控えて来年にとっておきましょう。次の4月が、来年の4月が今回よりもはるかに明るいものになることは疑いのないことです。我々はすでにエイプリルフールを中心とした取り組みは全て停止しております。すいません。しかし我々の知らない小さなプロジェクトがチーム内にあるかもしれません。それらの取り組みを検討してチーム内で計画していた可能性のある内部または外部への譲渡は停止するようにしてくださいということで、このメールでもうその Google の社内、社外問わず、エイプリルフールに関連した企画とか取り組みというのは全て停止するようにというような勧告で、やはりその Google もコロナウイルスの影響を、もう現在の状況を考えれば当然なんですけれども、ちょっと冗談を言ってるような状況じゃなくて、それはもう大きなプロジェクトだけじゃなくて、小さなプロジェクトとか身内とか社内でも控えるようにという話となってます。続きまして、サーチコンソールのユーザー設定に新機能と機能向上が発表されました。3月30日、この機能が発表されたんですけれども、主に基本的には新機能としては、検索結果でのプロパティのパフォーマンスデータを表示するか否かの設定。これは Google アカウントに、Search Console に関連付けられている Google アカウントに、ログインした状態で検索を行うと、そのクエリが、その登録している Search Console のプロパティのページが表示されたり、プロパティに関連するクエリだった場合には、順位とか、そういったような情報が表示され、パフォーマンスデータが表示されるんですけれども、それを設定することができる新機能です。で、それから、機能向上としては、メールで送信されるサーチコンソールのメッセージの種類を選んで管理することができるというものです。で、この設定機能に関しては、トップのメニュー、画面トップのメニューの右側の方なんですけど、にショートカットでアクセスできるようになって、すごく使いやすいと思います。この機能をどれだけの人が利用するのかっていうのはまた別の問題としてあるんですけれども、新機能も追加して、で、あとはその新機能追加の話の、紹介バナーなども表示されたりしています。続きまして、2020年4月1日、サイバーセキュリティを管轄する米政府機関、The Cyber Security and Infrastructure Security Agency、CISA だと思うんですけれども、が、新たな深刻度の高い脆弱性に対応したバージョン、Chrome に関してなんですけれども、アップデートするようにユーザーに対して勧告を行いました。で、これもちょっと珍しいというか、興味深いんですけれども、Google の方でももちろんそのセキュリティに関しての話題とか話とかをセキュリティに関するアップデートを行いましたという投稿をしてるんですけれども、米政府機関の方ですいません。でもアップデートしてるというところが特徴です。で、これは、Google のアップデートの方も見てくださいというような話で、紹介しています。すいません。それからですね、Google Chrome のセームサイトクッキーの変更を一時的にロールバックするという発表が行われました。2020年4月3日、Google は 2月にリリースされた Chrome バージョン80から Same Site Cookie の導入を開始して、サードパーティークッキーの取り扱い変更を徐々にロールアウトしていたんですけれども、コロナウイルスの影響から一旦ロールバック、導入を取りやめる、引き下げるというようなことを発表しました。今週は以上です。それでは失礼いたします。